2016年になって、2回目の終日の礼拝でございます。今日のこの日曜日の礼拝には主の洗礼日というお名前がついております。イエス・キリストが洗礼者ヨハネからヨルダン川で洗礼を受けた時の様子、それが今日の福音書でございます。勘の鋭い方であれば毎年これをこの時期に読んでいるということにお気づきになるのではないでしょうか。その通りでございます。クリスマスを毎年12月24日から25日にかけてお祝いをし、年が明けて最初の日曜日には主の権限主日という日曜日を迎えます。その次の日曜日が、権限後の主日なんですけども、もう一つ名前がついていて、それが今日です。主の洗礼日なのであります。クリスマス、年が明けて権限、そして主の洗礼、これがこの時期の一連の決まった流れなのであります。教会の暦は、一般にはクリスマスですとかイースターというのが、何といってもクリスチャン以外の多くの人たちにも知られておりますけれども、あとはどうでしょうかね、教会に来たことのない方たちだとペンテコステなんていう言葉はあんまり聞いたことないかも分かりません。教会にいらっしゃっている方々でも、このクリスマス、イースター、このペンテコステ、聖霊降臨日、このぐらいは気に留めるかと思いますが、実は教会の暦というのはですね、本当に複雑でして、その全体像を頭に入れようと思うと、これ大変なことでございます。世界にただ一つの共通のこの教会の暦というのがあればいいんですが、実はそうではないんですね。カトリック教会はカトリック教会、東方教会は東方教会、そしてプロテスタントに至っては教会歴を使っているところとか、全く教会歴を使っていないところなどがあったりいたします。それでもこの教会一致運動、エキュメニズムという言葉を使われますが、そのエキュメニズムの影響で、教会は一つなんだから同じ教会の暦、日曜日には同じ聖書を読もうじゃないか、こういう動きがプロテスタントの諸教会とカトリック教会の間ではずっとそうした努力が続けられておりましてですね、共通聖書日課というものが出来上がっています。今私ども日本福音ルーテル教会が公式に使っている聖書日課も、実はこの共通聖書日課というものを基準にしております。もう一つですね、今後、今式文を新しくしようという計画がございますけれども、その時には改訂共通聖書日課というものが、これが実は今世界のカトリック教会、プロテスタント教会では広く使われているんですけど、それに切り替えていくことになるかと思いますが、このように世界の教会がプロテスタントもカトリックもこの日曜日に同じ聖書箇所で礼拝ができたら、これこそ教会が一つなんだということをとても具体的に示す良いことだと私は思います。今日の この主の洗礼日に戻っていきたいと思いますが、クリスマス、権限、そして主の洗礼、この一連の教会の暦は、これを大きくくくるならば、これがもう一連につながっていることからもですね、ひとまとめに捉えてしまって構わないんです。なぜならば、そもそもクリスマスと権限というのは、御子イエス様がお生まれになったということ、神様が人となった、肉体を取った、肉を取った、そうしてこの世に現れいでたということ、これはまさしく神様がこの世に権限なさったということですので、クリスマスと権限は同じ出来事をお祝いしているわけなんですね。そして今日のこのイエスの洗礼なんですが、ここで何が起こったのかということを少し注意深く見ていきますと、これもまたクリスマスと権限と同じなんだということがお分かりになるかと思います。ということで、今日はこのイエスの洗礼の出来事から、そうした点に注意をしながら御言葉を聞いていくわけであります。イエス様はヨルダン川で洗礼をヨハネから受けました。ヨハネが授けていた洗礼は罪を悔い改めるための洗礼でしたね。悔い改めの洗礼でした。そうしてみると、なぜイエス様はヨハネから洗礼を受けたんだろうかということになります。なぜならば、イエス様は神の子でいらっしゃいますから、悔い改めの洗礼などというものはイエスには必要がないのです。大事な点は、必要ではないけれどイエスがあえて洗礼者ヨハネの洗礼を受けたというところが大事な点であります。ヨハネ自身も自分の洗礼とイエスがもたらしてくれる洗礼は違うんだ、私はあなたのサンダルの紐を解く値打ちもない、こういう言葉によってですね、私とあなたは根本的に違うということを自覚をしておったわけであります。ヨハネは言いました。私は水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。この独特な表現でありますが、このヨハネの言葉の中に、ヨハネが授けた洗礼とイエスの洗礼は決定的に違うんだということがよく現れております。けれどもイエス様はヨハネの洗礼を受けるんであります。受け継ぐんです。引き継いでいくんです。するとその時、特別なことが起こったんですね。天からの啓示があったのであります。聖霊が鳩のように下ったこと、そしてあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天の声が聞こえたのでありました。イエスが洗礼を受けたということ、これが神様の御心にかなうことだったんであります。それを今日の聖書は証しをしております。他の福音書を見るとですね、やはりヨハネがイエスに洗礼を授けることを躊躇したことが書いてあります。ヨハネはこう言うんです。私こそあなたから洗礼を受けるべきなんです。これはマタイ福音書の中にあるこのイエスの洗礼の記事なんですが、ヨハネも神様から使わされたものでありましたが、このヨハネも イエスが自分から洗礼を受けるということが神様の御心だったということにはヨハネも気づかなかったんですね。見抜けなかったんであります。どんなに優れていても、どんなに洗練されていても、どれほどの天才であろうとも、人間の力と知恵をもってして神様の御心を見抜くことはできないのです。そして神様の御心はいつも正しいのです。聖霊と天の声というこの啓示的な出来事がイエスの洗礼とヨハネの洗礼を決定的に区別したわけです。私たちキリスト教会が受け継いでいる洗礼というのは言うまでもなくこのイエス・キリストに連なる洗礼でございます。ヨハネの悔い改めの洗礼ではないんです。キリスト教会が授ける洗礼はイエスの洗礼です。聖霊が下り天の声が響き渡った洗礼です。ですから神様の御心にかなった洗礼、それが教会が授ける洗礼、父と子と聖霊の御名による洗礼なのであります。ヨルダン川でイエスが洗礼を受けたわけですが、その時イエス様はどんなことを考えたんでしょうか。聖霊が鳩のように降り立って天の声を聞いた時のイエスが受け止めた感動はどんなだったんでしょうかね。昨年のクリスマスには市ヶ谷教会でお二人の方が洗礼をお受けになりました。お二方とも大人になってから自らの意思で決心しイエス・キリストを救い主として受け入れ受洗をされたわけであります。この受洗をするという喜びは計り知れないものがございます。これまで生きてきた人生を振り返りながら、それでもここからは洗礼を受けて新しく生きていく、生きることができる、これからは神様に自分をすべて委ねて生きていくことができる、そんな思いがこの洗礼を受けた時によぎるのであります。ではイエス様の場合はどうだったでしょうか。どんな思いが洗礼の時にイエス様によぎったのでありましょう。これは私の想像なんですけど、きっと今お話ししましたようなこの私どもが授け受ける洗礼の場合とはちょっと違っていた、そんなふうに私には思えるんです。確かにこの神様の御心にかなうという喜びもあったでしょうが、神様の御心の奥深さを思うとそのような喜びはあっという間に吹き飛んでいったんじゃないかなと私はまあ思うのです。なぜかというと神様の御心は御子イエスが御心に従ってその使命を果たすことだったからであります。イエス様にとっては喜びよりも洗礼によって生ずる大きな決意と覚悟の方がはるかに大きかったんじゃないか、このように思うのであります。イエス様はここで洗礼を受けた時神の召命を受け取ったのであります。私はなぜこの世に生まれてきたのか、なぜここで洗礼を受けたのか、なぜ聖霊の鳩が下り天の声が届いたのか、こうしたすべてのなぜに対して その瞬間、答えがひらめいたのであります。あなたは私の愛する子、あなたは私の心にかなうもの。この天の声はイエス様を神の子として使わすためだったんですね。イエス様は選ばれ、神に召し出されていったのであります。神様って一体誰なんだろう、何なんだ、どういう存在で、その御心が一体何なのか。まあ、旧約聖書というものはこのそうしたことに立法という言葉で、記し答えを出したわけであります。立法を守りなさい、聖書に書いてある掟を、それをちゃんと実行する、そうするとそれが主の御心だ、それが神様があなたに求めていることなんだというふうにファリサイ派というふうに言われていた人たちは教えたわけですね。でもイエス様は本当にそうだろうか、ファリサイ派の人が言うことに疑問を持ったんであります。立法をあまりに窮屈に考えすぎてしまってはいないだろうか、まあ、こんな思いがイエス様の心の中によぎったんじゃないかなと思うんです。こうした問いに答えを出すために神様はイエスに肉を取らせて人となったのであります。この肉を取ったお方が神様というお方そのものを、御心をまさにこの肉を持ってというか体を張って示してくださったわけであります。そのために神様からイエスは使わらされたのであります。私の心にかなうもの、それはイエスを選び使わした神の声、イエスの証明の声だったのであります。そしてそれをイエスは受け入れたのです。今日の旧約聖書の日課は、言葉はイザヤ書からでございました。主のしもべの証明という見出しがそこにはついております。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す、彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない、傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。とても心に響く御言葉です。この言葉の中に一人の特定の人物を思い描くことができるほど心に残ります。救い主イエスの登場を予言した御言葉としてもこれは紹介されます。彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない、イエス様を彷彿とさせる一言です。イエスが宣教活動を始めた時にはすでにこのユダヤ教の中では安息日の礼拝を守って、いたわけですが、そしてイエス様もその安息日の礼拝に、出てたわけですね、通っていた。でそこで聖書を読み、読むだけじゃなくって聖書のお話まで、すなわち説教まですることが頼まれることがどうもイエスはあったようです。そのことを考えると、おそらくイエスは今日私たちが一緒に聞いたこのヨハネの 言葉も読んだんであります。そしてこの言葉を読んで、その言葉の意味をこう瞑想しながら、イエスはきっと深く考えたことでしょう。ただそれが自分のことなどというふうに受け止めたかどうか、初めて読んだ時はどうだったでしょうか。けれどもやがてイエスはこの言葉をこう自分のこととして受け止めていくのであります。預言者イザヤは確かに救い主という人物像をこの言葉で言い表したのでした。こうして後の世を生きている私たちだけが、古い古い旧約というイザヤの預言の言葉と、そして新約に出てきたイエスの人物像、この二つを知っているのは私たち後代の人間だけであります。そして私たちはこのイザヤの預言とイエスの人物像がここでぴったりと合うということに気づくことができるのであります。イザヤの預言はさらに続きます。主である私は恵みをもってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。あなたを呼んだ、あなたを立てた、手を取った。この言葉の中に、私は洗礼の時に起こった一つ一つの出来事を見ることができます。あなたを呼んだ、あなたの手を取った、あなたを立てた。イエスが洗礼を受けた時、このイザヤの預言が成就した、このように言うこともできます。諸国の光としてあなたを形作った、形作った、肉を取って人の形を取ったイエス様、そして暗闇を照らす光としてお生まれになったイエスを、この言葉から思い浮かべることができます。この預言の成就がクリスマスということがわかります。冒頭に申し上げたこと、クリスマス、主の権限、そして主の洗礼、この三つを一括りにと申し上げたんですが、そのことがお分かりいただけたでしょうか。ただ分かったというだけでなく、イザヤの預言がイエスのうちに起こったんだということに今日驚きを覚えるのです。そして神様が歴史の中で御心を成したもうたという幸いを共に御言葉から受け取ることができるのです。お祈りします。主なる神様、御子イエス・キリストのうちに起こったすべての出来事、そのうち今日私たちはイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けた出来事を覚えましたが、その中にあなたがイザヤに託した御言葉が成就したことを確かめることができました。どうぞ主の御心がなされますように、そしてあなたによって使わされたイエス・キリストの福音がこの世に広まりますように、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。